フェステイスのうつい峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けする薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースとクラゲです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェス2エースのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェス2エースの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日24時間いつでもお聞きいただけます。
そいつはすごい、素晴らしい。皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
というわけでですね、
はい、
ずっとなんか旅先でね、はい、お送りしたりしてましたけども、
はい、またしても、サテライト、
サテライト
ですか、
サテライトなんですが、今日はですね、旅の途中じゃなくてね、
なぜこんなところに
都内某所
圧縮陳列で有名な某
量販店の
駐車場内という、なぜこんなことにいやー、流浪の番組
ですね。
薄い峠音楽堂本舗ですが、流れ流れてこんなところに来ちまったよ俺たちは。なんでしょうかね。
実はね、ちょっとこの前の前橋の帰りとかね、
はい、
その辺で撮ろうかなんて思ってたんですけど、さすがにちょっとね、収録してる時間もなくて。
そうなんですよね、
はい、なんでじゃあ都内でちょっと撮りましょうということで、はい、たまたま本田くんが、都内の方に出てくる用事があったんで、
はい、
じゃあどこで撮ろうかって
でも意外と都内ってね、うん、駐車場ないですからね。
ないんですよ。
どうしようかなって言った時に、ふと思いついたのが某幹線道路沿いの、
はい、
某圧縮陳列で有名な
量販店の
日本大手というわけなんですよね。
はい、はい、撮っておりますけども、
はい、
さてもうツアーがですね、3本終わりましたけども、
はい、
早速ですね、このお便りが、
はい、
来てますんで、ちょっと一通じゃお願いいたします。
はい、こちら京都市のブエルさんからです。
はい、
エースさん、クラゲさん、バンドさん、こんにちは。
こんにちは。
いよいよ何年かぶりの全国規模のツアー、ライブピークスが始まりましたね。
はい、
初日新潟クラブジャンクボックスミニでのライブ参加させていただきました。
はい、
なんといっても最強のロックアルバムピークスを引っ提げての全国ツアー、熱いライブになるであろうことは予告されておりましたし、それなりに心の準備をしつつ臨んだのですが、
はい、
いやー、あそこまで熱いライブになるとは。
はい、
そりゃ過去にも熱いライブ、熱い場面はいくつもありましたが、今回のライブは最高温度においても平均温度においても、
はい、
それを凌駕しておりましたね。
うん、
ピークスの楽曲はもちろんのこと、ライブピークス仕様にアレンジされたあの曲、この曲のまたすんごいこと、序盤からこちらもペース配分無視して体を動かしておりましたが、オープニングアクトのジェンドゥのライブで体が温まってなかったら、あちこちの筋肉がつりまくっていたかもしれません。
はい、
個人的には携帯の全く違うライブ、単独版パジャマライブがいい形で今回のライブにフィードバックされているようにも感じました。
うん、
ともあれ、初日からのあの暑さ、あの完成度、今後7月まで続くツアーであのセットリストがどう育つか、
うん、
どう進化、進化って進む方ですね、うん、と進化、この深い方ですね、
はい、
していくか非常に楽しみです。 長丁場のツアーになりますが、健康に留意しつつ旅を続けてください
と、ね、はい、グエルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一つね、はい、新潟、これもね、新潟に来ましたよっていう方ですけども、はい、レイさんからいただきました。
ありがとうございます。
ピークスツアーの初日新潟行かせていただきました。お疲れ様でした。いやー、セットリストもすごいが、アレンジもすごい。お二人の気迫もすごい。最初から最後まで同国、いや驚愕のディスタンスでした、主人と温泉旅行を兼ねて遠征したのですが、仕事が忙しかったり骨折したり、おやおやの旦那は久々のフェイストゥーエースライブで、ツートップに至っては一昨年の軽井沢のイベント、あの階段のところでやった時、
お、はいはい、
以来、
お、
それはそれは新鮮だったようです、うん、特にクラゲさんの壊れっぷりにはかなり衝撃を受けたらしくライブ後開口一番、クラゲさんは大丈夫なのか悪いものはやってないのか変なものは取り付いていないのかと心配しておりました。多分大丈夫だと思うと言っておきました。そしてもちろんあのようなハードなステージを揺るぎなく最後まで歌い切るエースさんの姿にも感動しておりました。いやいや、本当にツアーの行方が楽しみと言わざるを得ない、というよりこの先かっこいいライブになること間違いなしと太鼓判を押されたようなライブでした。ありがとうございました。ところで、初日の4月4日は誕生日だったのですが、かっこ長谷川浩二くんもそうですよ。
そうなんだ、
3月3日の女の子の節句と5月5日の男の子の節句に挟まれ、おかまの日生まれと呼ばれて運10年こんな素敵なツアーの初日が誕生日にぶつかって良い日に生まれてよかった、お姉パワーで最後まで乗り切ってください。なんだそのお姉パワー
、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいや、
いや本当にね、
はい、
熱いっすよね。
暑いですよ。もう、
特に新潟はもう我々もね、ペース配分もあまり分からず、
とにかくやってみるしかないっていうね、感じで、もう、まあ、初日ってのは大概そんな感じなんですよね、うん、まあでもね、うん、こりゃすげえツアーになるなっていうのをもう手応えを感じた初日でもありましたね、う
ん、はいね。で静岡はこの前またね、番組でも、ね、お伝えしましたようにジャズクラブの、
はい、
ジャズカフェみたいなところでね、
はい、
やったんですけども、その後の前橋、
はい、
これがまたすごかったですよね。
すごかったですね。あそこなかなかいい箱でしたね、
うん、ちっちゃいけども音がすごくロックしてましたね。
細かいところはどうのこうのっていうか、塊でガツンとくるって感じの、うん、いかにもこう ね、ロックな箱って感じですね、
はい、ほんでまたちょっといろいろ面白いエピソードもありましたんで、その辺後半トークでね、
はい、
お届けしようと思いますけども、一つもう一つね、これが静岡に来たという方からいただいてます。これはね、あやさんからですね、こんにちは、 S さん、クラゲさん、オンデマンド放送課おめでとうございます。番頭の尾崎様、ご尽力ありがとうございます。これでたとえライブの日に放送日が被ったとしても安心して全放送を聞くことができますね。とても嬉しいです。先日静岡のライブに参加しました。2回目のライブですが、今回のツアーでは私は初参加でした。静岡の会場は駅の近くでアクセスもとてもよく、一見したところおしゃれなカフェ風のお店でした。裏は静かな日本庭園風、大きな楡の木もあって、何やら徳川慶喜公ゆかりの場所だそうですね。
そうですよね。
そうなんですよね。石碑を見つけた時はやはり場所を間違えたかと思って何度もぐるぐる回ってしまいました。
はい、僕らもです。
はい、そこで繰り広げられたライブは徳川慶喜公もびっくりするぐらいの熱い弾けたライブでした。あんな曲とかこんな曲とか、セットリストも少し変わっていたように思えたのはクラゲさんが考えていたからでしょうか。アレンジも変わっていてとても新鮮でした。もともとジャズバーだったからか、ステージの端にはグランドピアノですと誰から見ても分かる注意書きが載っているピアノがあり、エースさんが腰をぶつけないようにしながら歌っている姿が印象的でした
、
ね、斜め後ろだったからね。後半は8曲も休みなしの激しい曲がずらりと続いていました。エースさんがバックレたくなるとおっしゃる気持ちがよく分かりました。町内会のじい様たちが出てこなくて何よりです、ずっと弾きながら激しく動くクラゲさんにつられて私も飛び跳ねてましたが、未だに筋肉痛は来ていません。実はまだ来てないだけだったりしたらどうしよう。ライブが終わってから友人たちと名物の桜エビの料理もいただきました。短い時間でしたけども、束の間の静岡を堪能できて楽しかったです。今度は前橋ですね。ライブやるたびにフェイストゥースがどのように変わっていくのか今からワクワクしています。とても素敵なライブありがとうございました。ということで、あやさんからもね、全国からいろいろライブのツアーの、感想をいただいてますけども、
はい。
前橋がどんな 熱いライブだったかは、じゃあ後半のトークで、お届けしようと思います。ここでね、また一曲、先週もおかけしましたけども、奥村晋也くんの曲、アルバムスタートラインから、これがね、もう一曲、僕がギターソロを弾かせていただいた曲です。聴いてください。奥村晋也くんで、ホームタウン。そういうわけで相変わらず、都内某所の某圧縮陳列で有名ない
らっしゃいませとか言うの遠くで聞こえるっていうのがアニメにちょっとアニメ声の、
はい、その駐車場からお送りしてますけども、はい、静岡の中行きましたよっていうお便りがまた来ているみたいなので、はい、一通紹介してください、はい、お願いします、
ごめんください。あ、これ文也さんですね。
ああ、ありがとうございます。
S さん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
静岡ライブ終演後、私と友達は静岡に来たからには静岡おでんを食べようとホテルでいただいた静岡おでんマップを頼りにお店を物色。ホテルの斜め前でお店の雰囲気の良さそうだった一軒の居酒屋に入りました。
はい、
そのお店の名は、はい、海坊主。カウンター席に案内され、そこにいた先客の顔を見ると、フェイス・トゥ・エースファンの中でも至高の部類に入る知り合い二人。あいつか
いろいろ顔が浮かびますね。
知り合いは静岡の知人から、この店が美味しいよと教えられてきたんだとか、雰囲気で選んだ私たちは正解だったわけです、
はい。
まずはソフトドリンクの静岡茶で乾杯。なぜお茶って思いました。ライブで乗りまくってお腹が空いていたので、つきっぱらにお酒を飲むと私手がつけられなくなるんです。静岡おでんの盛り合わせ、黒はんぺんのフライと焼いたもの、海坊主サラダを注文しました、 初めて静岡おでんを食べましたが、うん、おでんなのに鰹節と青のりとだし粉をかけて食べることが不思議だったけど、おだしが染みて美味しかったです、うん、そして黒はんぺん、うん、後で材料にイワシが使われていることを知ったのですが、うん、ここだけの話、大きな声では言えないんですけど、うん、私イワシが大嫌いなんです
嫌いでも多いな、
魚も好きだし、うん、青魚もサンマやアジは好きなんですけれども、イワシそのものだけでなくイワシのつみれもダメなんですよ。ところがイワシが使われているとは全然気づかないほど美味しいはんぺんでした。この店料理が美味しいだけではなく店員さんも気が利いている感じのいい方ばかりでした。
おー、よかったじゃん。
おでんを食べている時に友達にふめちゃんおでんに味噌つけて食べるんでしょと聞かれたので、このおでんも味噌つけるともっと美味しいと思うんやってと喋っていたんです。するとカウンターにいた店員さんが味噌ありますよ、お持ちますねと言って味噌を持ってきてくれました。お名古屋や岐阜でおでんにつけて食べる味噌とは少し違っていましたが、うん、その気遣いがとっても嬉しかったです、うん、その味噌もおでんにバッチリでした、うん、ラストオーダーになるまでいましたが帰る時には店員さんがお店の外まで見送ってくれました。お海坊主、名前は怖いけれどもとっても素敵なお店でした。次回、はい、静岡でライブが開催された時にはぜひまた行きたいと思っています。
はい、
隣のホルモン学校ね、月先生は A さんとクラゲさんに任せました。
隣そんな店あったんだ。
はい、写真添付します。写真が来て
る。あ、本当だ。
熱血先生。
熱血先生、いいですね。
いやー、僕らもあれですね、うん、黒はんぺん。
はい。
船木が地元、うん、静岡なので、黒はんぺんお願いしますと。
うん。
食べましたね。
美味しかったですね。ですね。
非常に、僕は逆に魚魚して、非常に、なんていうんですか、海の感じがして、うん、うまいと思いましたね。
うまいですよ。静岡おでん、今本当にね、ね、ブーム来てますからね。
はい。
うちの近所にね、静岡おでんの店できるんだよ。
おろおろおろおろ。
うん。それくらいなんかもう、ですね、B 級グルメで、今全国的にどんどん波及してるみたいですけどもね。
なんですか？粉をつけて食べるんですか？
何？なんかだし粉？あれ、うん、だし粉みたいにつけたり、まあ、あと、青のり。もともとなんかあれもだしも結構、色の濃い、黒っぽい感じで。
なるほど。
うん、美味しいんだけど。ふみやさん何でも味噌つけてくんだね。
やっぱしょうがないですね。血ですよね。
血だね。先以下も味噌つけて食ったら、頭痛しないかもしれないね。
八丁味噌だった
ら。八丁味噌ね。納豆にも味噌入れて。
まあ多分あの界隈の人たちは八丁味噌で生きてるって。暴言です。
私の体には
八丁味噌が流れている。まあ、そうね。はい。
まあでも本当に静岡またなんか行きたいですね。
ですね。
行きたいですね。さて、前橋なんですけども、はい、さっきも言いましたけど、すごく音のいい迫力のある音を出す小屋だったんですけども、
はい、
前橋ダイバー、
ダイバー
ね、行って、ついて、うれしくこうセッティングをしてたんですね。
はいはい。
そしたらね、先生って呼ばれて、
いきなり先生呼ばれるんですかね、はい、
まさか俺のこと呼んでると思わないじゃない、先生なんて呼ばれる筋合いはねえぞ、俺は、みたいな。
はいはい。
そしたら、先生、某レコーディングスクールはどうなったんでしょうね、私が昔講師をやってた、
はい、
音楽専門学校なんですけども、そこの生徒さんだったと。
なんですよね。
ねえ。でしかも俺が講師でをやってた時に彼も生徒で通ってたという。
狭いですね。狭い業界ですね。
でまあ彼は中村くんって言うんですけども、PA 科に通ってたんで、
はいはい、
僕はギター科の講師だったんで直接教えることは全然なかったんですけども、しょっちゅう校内で見かけていたと、
はいはいはい、
いうことでね、懐かしい話もしつつですね、はい、いやでも何かっていうと先生なんともね、歯がゆい
感じ。歯がゆい感じですよね、なんかね。
申し訳ないというか、
なんつうかロックなモチベーションがどんどん削がれていく感じがしますよね先生呼ばれたんですね。
先生呼ばれたんですね。
ちょっと悪い感じで攻めたいところを。
ね、いやでも、いい音作ってくれましたね。
もうロックさんバチッと作っていただきましたね。
今んとこ、まあ3本終わりましたけど、一番ロックだったような感じがしますけどね、はい、音に関してはね。
バチッした、うん。
あそこまたやりたいな、バンドでやってもいい
ね。バンドでね。もうできそうな感じがするんで。
非常に奥行きのあるステージだったし。
あそこはちょっと要チェックして。
要チェックですね。
はい。
もうぜひ、また。こっち行きたけども、でもこの後もまた久しぶりにやるとことか初めて行くとことかがこう目白押しですからね、
はい、
3本終わったごときでまたここでやりたいとか、いやそんなことね抑えていてはね身が持ちませんよ。
多分次の収録あたりで、うん、もうツアーやめたいとか弱音が出てる可能性もなきにしもあらずっていう
ね、
いよいよそうですよ、これから、うん、 ね、あもう一本、北浦を挟んで、
はい、
その後はいよいよ、
いよいよ、
出っ放し、僕の場合、13泊14日。
そうだ
旅ですよ。
そうなんですよ。ゴールデンウィークにずっとツアー回って四国まで行って、で、一旦僕らは帰るんですけども、その後、京都があるんで、ホンダはずっと出っ放しと。
出っ放しっていうね。
あちこち行くんですか？
ちょっと、ね、せっかくの四国ですから、
はい、
ちょっと長い川とかを。
四万十川。
あの辺はちょっとね、走ってみようかな。
あ、いいですね。そっかそっか。
なかなかないですからね。
なかなかない
の。車で行く機会なんてね。
うん。
もう行ったからにはちょっとね、そういうとこを見とかないと。
そうなんだよ。だから結局、ほら、バブルな頃のツアーって、飛行機で、あるいは新幹線グリーン車で行って、
はい、
会館にそのままタクシーで入って、
はい、
ステージやって、そして夜はなんかその辺の居酒屋とか、
そうです
よ、打ち上げやってホテル帰って、ね、寝て、起きたらもう出発。その街に行ったっていう気があんまりしないですもんね。
そうですよね。もうやっぱね、これ旅ですから。
うん、
もう、その街もそうなんですけど、うん、それ以外の、
うん、
もう四国の雰囲気っていうのはね、
うん、
上さんもあれですよね、松山高知の移動とか、
うん、
一緒に車で。
はい。
もう高速なんか走りませんからね。
走りませんよ。
下道ですからね。
はい、
山越えしますから。
しましょう、しましょう。
覚悟しておいてください。はい、
もう、それが楽しみで。
楽しみですよね。
楽しみだよね。あと、大阪終わりで一日こう移動日挟んで岡山にね、
はいはい、
たらたら、たらたら行くんでしょうね、岡山まで。
まあ、高速でね、2、3時間ってとこなんで、
うん、
これはもうね、たらたらたらたら。
明石でタコ食ったりしてる。
そうそうそうそうそう。
ちょっと今ね、姫路城が見れないんですよね。
あ、そうなんですよね。
改修工事入っちゃって。
はい、
なんで、まあ、なんかね、適当に。
変な看板見つけて、お、なんだあれや、うん、もうね、思いつきで寄ったりして
ね、はい。いいですね。
そんな旅をしつつ。
そんな中で収録もしようかと思ってます
ね。そうですね。
これ楽しい収録になるんじゃないかと思いますけども。
はい、
どうしようかな。もう一つぐらい読んどこうかな。これは、あ、久しぶりの、新潟県長岡市の添ヶ畑さんからです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。エースさん、クラミさん、バットさん、どうもこんばんは。そしてお久しぶりの添ヶ畑です。今ちょうど新潟の公演打ち上げじゃなかった収録分を聞きながらメールしてます、自分専用のネットブック持っててよかったです。今回は、とちおの油揚げにちなんで、これ本当は油揚げって言うんだけどね、とちおのね。
そうですね。
とちおの油揚げにちなんで、とちおネタです、
はい。
私の母の元同僚の人が人事異動で、とちお支所に、移動されたらしいのですが、その方は地域振興課に配属されたそうです。仮に A さんとします、
うん、
地域振興と聞くと明るいイメージがしますよね、
うん、
しかし A さんの担当は野山に出没する野生動物の駆除指示クマとかが出没すると現場に確認に行って業者を呼んで駆除してもらう係だそうです。クマのみならず、先日は日本カモシカも出没、
うん、
日本カモシカは天然記念物のため駆除どころか追い払うこともできず、母曰く相当困惑したそうですが、こんなに身近で天然記念物見れるんだと違う意味でびっくりしてしまいました。こんな田舎ですが、また、新潟でライブや、本当の公開収録していただけると嬉しいです。またのご来店をお待ちしておりますということで。
はい。
久しぶりにね、添ヶ畑さんからいただきましたけども、本当にあれオンデマンドになってどんどんどんどん聞いてくれる方が増えてるみたいなんで、非常に嬉しいですね。
嬉しいです。
皆さんからのお便りどんどんどんどんお待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いします。それでは今日の2曲目いってみましょう。Face to Face で Sister Rooster。
視線と無邪気な笑顔をバランス取って繰り出す。いつだってお得意のシナリオは有効だ。君の危険なスマイルトラップ Sister Rooster。世界中が揺れる ないドラマでセクシーを思い描く未来で君はどんな風に風を切って歩くんだい。いつまでも夢見てる設計図は当て外れ、君はいつ目覚めのシスタールースター、君にはどんな風も届かない。世界の端っこに立つ気分はどうだい。それともまだ
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
まさかこんなところで収録するとは、
ね、もう二度とないと思いますけどね。
もう静かでいいですね。
静かでいいです。
雨も降ってこないし。
いやいやいやいやですよね。
まさにルローの番組、
ルローの番組でございますけども、まあ今回はちょっと都内からのね収録になりましたけども、はい、次回はまた旅先でいろいろね。またその地方のなんか面白い美味しいものとか、ね、そういった情報もね、はい、一旦軽井沢に集積して
全国に、
ね、配信と、はい、そういうことになってますので楽しみにしててください、はい、お便りもお待ちしております、それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を覚え